平成26年、本日は、6月の29日、日曜日、午前の礼拝をしていきたいというふうに思います。本日はヘブル書の7章から見ていきます。ヘブル書の7章の1節から見ていきます。このメルケゼデクはサレムの王で、優れて高い神の祭司でしたが、アブラハムが王たちを打ち破って彼の王で迎えて、祝福しました。またアブラハムは彼にすべての戦利品の10分の1をあげました。まず、彼はその名を訳すと義の王であり、次にサレムの王、すなわち平和の王です。父もなく母もなく系図もなく、その生涯の始めもなく、命を終わりもなく、神の子に似たものとされ、いつまでも祭司としてとどまっているのですということですね。このヘブル書の中で、メルキゼデクのことがよく出てきます。そしてそもそもなんでメルキゼデクが出てくるかっていうと、神の祭司だからですね。そしてヘブル書っていうのは、キリストのいろんな働きがありますけども、キリストは王であり、また律法の方であり、あがないを成し遂げたからだったりしますけども、このヘブル書の中では祭司という事柄をがよく、述べられておりますので、そういう意味では、キリストこそ真にメルキゼデクに等しい、この祭司であると、そういったことからは、書かれております。そしてこの箇所ですけども、でここで、サレムの王メルキゼデクというふうに、まあ日本語の聖書で書いてあるんですね。でこのここで書いてあるのは、日本語は日本語なんですけども、しかしそれとともに、言わんとしていることは、この言葉に意味があるということであります。ヘブル語の意味ですよね。メルキゼデクですかは、義の王、でサレムの王っていうのは、サレムっていうのは平和だから平和の王という意味があるということであります。でああそうなのかと思うでしょうし、またなんかカタカナでいろいろ書いてあるけども、ああそうなのねと思うかもしれませんね。まあもちろんそう我々思うわけですけども、ただここで私は思うんであります。ヘブル書っていうのは前の方で皆さんが今7章目ですけども、1章2章3章とか全部忘れてしまっていなければ覚えてると思うんですけども、ヘブル書の初めの方で柔らかい食物とか硬い食物っていうようなことを聞いたような覚えがどっかでありませんか。全くないって言われるとちょっと続き話が続けられないと困っちゃうんですけども、なんかありますよね。でそこで厳しいことを言ってるわけであります。いつまでもベイビーのようにですね、赤ちゃんみたいに、乳ミルクとかね、そんなものにとどまらないで大人として硬い植物に挑戦していけっていうようなことをヘブル書では書いてあるわけです。で具体的にじゃあその硬い植物って何のか何なのかってね、ステーキ屋に行けばステーキがあるけどああいうものなのかとかね、大根はどうかとかね、柔らかいって柔らかいし硬いって硬いのかなとかね、でも赤ちゃんには難しいかなとかね思うかもしれませんけども、 私の理解では、今日書いてあるこういうことがまさに果胆植物の一部なんですよ。で、我々が聖書に書いてある基本的な事柄ですね、洗礼のことだとかね、死によみがえとか、そういうことを初歩の教えを後にして、さらに固い植物を求めていくという時に、心構え、具体的にどういうことかという時に、その一環として、カタカナに出てくる、日本語ではカタカナに出てくるわけですね。イサクでもヤコブでもね、アブラハムしても、聖書の原文は日本語じゃないんで仕方ないんですけども、それらの言葉に意味合いがあって、メルケゼデクに限らずね、モーセにしてもアロンにしても、意味合いがあって、そしてその言葉の意味合いを見ていくときに、神がその人を通し、ここで言えばメルケゼデクを通してね、またはサレムの王メルケゼデクっていうんですけども、サレムの王って書いたことにも意味があるという、そういう論調なんですよ。だからね、ツイボルの子、バラクだったかバラムだか忘れちゃいましたけど、どっちでしたかね、忘れちゃいました。ツイボルの子、バラクだかバラムとか言ったとき、ただバラクとかね、バラムじゃなくて、ツイボルってことにもなんか意味があるんですよ。聖書っていうのは、そのような形で、書かれているものであると。そして、それぞれの名前に、隠れた意味合いとか、神様が意図している意味合いがある、そういう本なんだっていう事柄は覚えておいてください。そしてこれは、まさにヘブル書の言う、固い食物と関係があるということであります。ですので、皆さんが今すぐそういうことをね、できるかどうかわからないんですけども、しかし、エレミアもみんなに遠慮しないで、言えることは言っておかなければいけませんというふうに最近つくづく思います。というのは寿命があるからですね。いつかこれを言おうとかね、でもこれを言うとちょっとなんかこの人がひがむかもしれないとかね、この人が顔色変わるようなこと言ったら寿命尽きてしまいますので1000歳までも生きるわけではありませんので、思いついたことは言おうと思ってですね、でできる人はできればいいし、ただやっぱりただ大事なことって言っておかなきゃいけないかなと思います。そういう意味合いでは、皆さんが今すぐ可能かどうかは知りません。しかし我々が本当に聖書の言葉のいろんな隠れた意味合いだとか、神様が秘めている意味合いということを本当に求めるつもりがあるならば、やっぱり言葉の意味合いということを見ていくつもりがなければいけません。じゃあどうするのかとかね、どうしたらいいのかとかね、そういう話になるんですけども、しかし結論だけは言っております。そうなんです。でそれはメルキゼデグのことだけじゃないんですよ。これは例題に過ぎないってことを覚えてください。メルキゼデグは分かったとかね、サレムの王だから平和の王だって、それは書いてあるからもう答え出てくるわけですよね。これね、出てるんで答え、でそれ分かったって言ったってあんまりやばいない。他のものも見ていかなきゃいけないわけですよ。エゼキエルってどういう意味だとかね、イゼヤってどうとかね、書いてませんから答えはね。やっぱりそれをどうやって求めていくかって、まずそれは別として、結論としては我々がそういった聖書に書かれた名前の意味合いだとか地名の意味合いだとか、言葉の中に神様が隠れた意味合いを秘めているというのは明らかな聖書の事実ですので、このことは一応よく覚えておいてください。具体的なことは、全部今日説明できるか分かりませんので、何か質問があるという時はですね、エレミアのところに聞いたりとかですね、または個別に聞いてください。ただ何か私目で分かることはお手伝いできるかと思いますけども、で 私自身がそうだったんですよ。私はもう十数年以上前からエルミヤ編でメッセージを書いてきたんですけども、その時に私も初めからそんなことを思ってたんじゃないんですね。だけどでも神様はこういう飯に、導かれた時に私がの心の中に語りかけを与えました。それは外国とかね、英米の世界ではやっぱりそういう意味では このいう聖書の言葉の意味合いの学びっていう面ではやっぱり日本語と比べて全然開かれてますよ。でそういう本だとか研究だとか道具だとかっていうのは豊富にありますよ。でも日本は正直皆さんが例えば日本の経営業界の書店に行っても、こう面積デグに限らずね、アブラハムってどういう意味だとかね、イサクってどういう意味だとか、そう調べる時点っていうのはあんまりないだろうと思うんですけどね。ありますかね。あんまりないです。ちょこちょこっとしたもんあるんですけども、あんまりありません。私も探しましたけど日本語でね。でも主は言われました。私もこういう方針入った時に単語の名前の意味合いに隠された意味があるから、あなた聖書のあらゆる単語の意味合いをね調べる努力をしてきなさいって、そんな語りを受けたんですよ。で私はそんなふうな語りかけを受けたんですけども、どうやって探したらいいか分からないんでした。そもそも日本のキリスト教書店って、私は東京に住んでますけど、東京だって何店かしかありませんよ。行ってみたって大したもありませんし、そんなすべての聖書の言葉とか意味合い、そんな本ってないんですね。しばらく祈ってたんです。そしたら私は前にいた教会がね、教会で、前の方に外人が座ったんですよ。今でも覚えてる。ジョン君。でもジョン君ってよく聞いたらなんかジョン君じゃないんですよね。正式にはあなたジョン君だからヨハネさんですかって聞いたら、いや違う、私は名前はヨナタン、いやヨナタンとジョンってあべ違うんじゃないかと思ったんだけど、まあなんかみんな呼ばれてたんですね。まあでその私より若い外人で日本語うまい人だったんですけども、で彼が集会と集会の間に暇そうにしておりました。で暇そうにしてたらいいんですけども、で暇だから彼は、なんか、カタログを読んでたんですよ。で、英語の、外人だから英語のカタログですよね。で、どうもなんか本屋さんのカタログみたいなんですね。でそのカタログになんか良さそうな本があるような気がしたんですね。で、私は厚かましいと思ったんですけど、彼にそのカタログを私にも見せてくださいって言ったんですよ。でそれで私は英語の世界にそういったあらゆるその旧約聖書でも新約聖書の言葉の意味合いをの辞書ってあるのを発見したんですよ。でちょっとその後若干時間かかりましたけどね、そこから輸入したんですからね、大変だったんですよ。で輸入して何ヶ月かに届きましたけどね、今でも置いてますよ。もう十数年前ですから、そんなにインターネットなんか普及してないですからね。英語の聖書はこんな分厚い、10センチぐらいありますとかね。あと単語の意味合いの旧約聖書は一語ずつ全ての単語の意味が載ってるようなね、辞書とか、この十数センチあった。分厚いね、いっぱい来たんですよ。で安かったですよね。安かったですよね。値段に比べ、日本のものに比べたら全然安かったんですけども、でそこから私は地道に勉強を始めたんですね。まあ場所の勉強話は恐縮なんですけども、で分かってきました。やっぱり それぞれの言葉の意味合いを見ていくときに、やっぱり神様が隠された意味ってあるって分かったんですね。私今は非常にさ、そのように私は分厚い本を 我々外国から買ってやってたんですけども、今はさらに良い時代です。まあ日本語では残念ながら未だに出てないんですけど、もし英語をかじってんだったらスマホでもインターネットでもそういったサイトがありますんで、そういう調べることができます。まあどっちにしても、まあそれ以上細かく言ったらちょっと時間ないんで、あれなんですけど、ただ、それにして言葉に意味合いがあるんで、で、このあたりを見ていくときに、いわゆる、ヘブル書で言われた柔らかい食物ではなく、硬い食物に入っていくんだと。大人としての学びに入っていくんであると、そういうことを理解しておいてください。で、実際にちょっと例を見たいと思うんですけども、言葉には意味合いがあります。ちょっと見てみましょう。ルツキの一章です。ルツキの一章の二節を見てほしいんですけども、言葉に意味合いがあるんです。で、どんな名前も偶然にはついていないんです。だから名前を見ていくと学びがあったりするんであります。ルツキっていうのは皆さんがご存知のように、ルツはナオミの嫁です。嫁ってことは息子の奥さんってことですよね。で、そのナオミにしてもまた、そのナオミの、義理の姉にあたる人も、両方とも、旦那さんである、旦那さんは死んでしまったんですね。そして、ルスは、そしてその後、ナオミに導かれて、ボアズというね、裕福な人と結婚して、そこから元は違法の女だったんだけども、神のための恵みの中に入ってたんですね。ルツっていうのはイエス・キリストの系図の中にも入っている方であります。で、恵みに入っていくんですけども、その時に、その前の旦那さんの名前にもやっぱり意味があるんですよ。ルツ記の一章の二節、二節、その人の名はエリメレク。妻の名はナオミ、二人の息子はマフロンとキルヨン。彼らはユダのベツレヘムの出のフラテ人であった。彼らがモアブの野へ行き、そこに留まっているとき、ナオミの夫エリメレクは死に、彼女と二人の息子は後に残された。でもこの二人もね、五節、しかしマフロンとキルヨンの二人もまた死んだっていうことですね。で、死んでしまったんですよ。死んでしまった人の悪口を言うわけではないんですけども、マフロンっていう言葉の意味合いは調べてみたんですけども、マフロン、私の読み取りが間違いじゃなきゃ病気っていう意味なんですよ。で、ついでにですね、キリオン、キリオンって日本語でどんな感じします？なんか子供かなんかが刀のおもちゃかなんか持ってキリオンとか言って、そのぐらいしか想像つきませんよね。キリオンって言ってもね、なんか可愛いなとか思うんですけど、意味合いはですね、キリオンの意味合いはまあ倒れるとか、そんな意味合いなんですよ。だからどっちもあんま当てにならない。片方の旦那は病気になって死んでしまったとかね、頭の旦那はね、まっすぐ歩いてなくて、なんか倒れてしまったとかね。いかにも、頼りにならないという感じです。で、そして、そのような状況を経たけども、でも真に、頼れる、夫である、ボアズに導かれて、そこで恵みに入ったって、そういう、不思議なんですよ。ボアズはキリストの方だと思うんですけどね。そういう意味合いでは、これを通して神様が何か語ってるわけですよ。ね、いかにもこのナオミって、 ルツはね、元は他の夫の元にいた。だ、病気だとか倒れるとかね。そういうのは我々は違法の歩みの中にいたけども、しかし真の夫であるボアズ、キリストによって、恵みの畑の中に入っていったって、そういうような事柄を語っていると思うんですよ。そういう意味では、この、元の夫の名前ね、マフロン病気だとかね、キリオン倒れるとかね、これを通して、実際にルツがそういう生活だったかどうかわかりませんけども、神がルツ家を通して言わんとしていることは、真の夫であるキリストに出会う前はね、我々は、マフロン病気をね、夫としてたり、キリオン倒れることをね、夫としたり、そういうような意味だったけども、真の夫であるボアゼに触れたとき、恵みの畑に入っていった、そんな事柄を語っているんじゃないだろうかと。そういう意味合いでは、出てくるほんの小さな名前にもやっぱり意味合いがあるんですね。で、それを通してそれを丹念に一つずつ見ていくときに、実はいろんな聖書の箇所ですね、ルツ記に限らず、エゼキエル書も、または、エレミヤ書もそうだと思うんですけども、意味合いとして表面的に見えることがだけであって、隠れた意味合いとか、神様が隠されてた意味合いとか、陰で語ってる意味合いとか、そういったことも見るようになることができます。大人、固い植物に触れてくることができるんですよ。そういう意味合いでは、こういう手間っていうのは、我々が本当にこの聖書の学びっていうことを真面目にしていくっていう時に、ヘブル書の記者も手抜いてませんよね。メルキゼデクっていうだけじゃなくて、これは義の王なんだって、そういう言葉の意味合い見てるし、サレムの王って実は平和の王なんだとかね、そういうふうに言葉の意味合い見ていきますね。そしてもって、さらにこのメルキゼデクっていう祭司の意味合いを政治的に正しく捉えてるわけですよ。で、彼の捉えは正しかったんです。だからヘブル書って今に至れば残ってるわけですよ。ヘブル書が残ったってことは、神様はこの解釈が正しいというふうに認めてるってことですよ。だから、そういう意味合いでは、ヘブル書の、この人の、ヘブル書を書いた人の努力って報われてるわけであります。異なる意味合いをね。固い植物に彼は達してるわけであります。で、そこで神様が聖書の中で隠してる意味合いってきちんと彼は捉えてた。で、すごいなってことじゃなくて、意味合いは我々も固い食物を食べていけってことですよ。メルキゼデクのことはもう分かったけども、それ以外にもいろいろ固い食物が隠されてる聖書って、それを見ていけっていうことなんですよ。だからこのメルキゼデクをね、もう分かった、あんた知ってる、メルキゼデク義の王なのとか、そんなことばっかり100回言っててもしょうがないんで、それ以外の言葉に関しても同じ意味合いで隠されている意味合いがあるんで、それが固い植物なんであって、それは正しく見ていくっていうことが今の時代の主の働きを担ったり、または主にあって、教師としての教えを進めていくとき、こういうことが大事だと、そういうことをぜひ見ておいてください。そしてヘブル書に戻ります。三節、父もなく母もなく系図もなく、その生涯の始めにも始めもなく、命の終わりもなく、神の子に似たものとされ、いつまでも祭司としてとどまっているのです。だからそういう意味では、このメルキゼデクこそあるべき、祭司のパターンなんだということを覚えておいてください。で、このメルキゼデクに関して同じ7章ですね、25節はこう書いてあります。 7章24節、しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない最初の務めを持っておられます。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。で、メルキゼクっていう人は特殊な人ですけれども、そしてそれは、創世記を見た限り、さっき見てますように、創世記順番にいろんな系図って、人の系図って出てくるんですけども、創世記見た限り、メルキゼクって突然出てくるんですよ。で、どこの部族にしようか、全く出てこない。で、またね、突然出ていって、そして始めもなく終わりもないって、まるで神の子のようだって言うんですけど、やっぱりそういうふうに聖書を書いてるんでしょうね。意味合いで書かれているわけであります。生涯の始めもなく、父もなく母もないというか、確かに父も母も書いてないんですね。で、これは、メルキゼクっていう人が特殊というふうに、聖書の中ではそんな特殊なような書かれ方なんですけども、言わんとしていることは、父もなく母もないっていうふうに終わりのない方である、イエス・キリストの方であるということなんですね。そういう意味合いで言うと、そのイエス・キリストの祭司としての働きっていうのは、もう一度言いますけど、ヘブル7章24節で、しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない最初の人に持っておられると。したがって、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取り成しをしておられるからです。で、二度も三度読みましたけども、我々が、ちょっと理解しなければいけないかなっていうことは、ヘブル書の中でたびたび書いてある、祭司という役割に関して理解してください。イエス・キリストの働きなんかいろんな働きがあります。王としての働きもあるかもしれませんし、他の働きも、または教えを語る方っていう意味の働きもあるかもしれませんけれども、ここでは、祭司という形でのキリストの、役割っていうことを理解しておいてください。祭司は旧約聖書においては、神と人との間に立ちます。そして旧約聖書の中でどんな人も罪を犯してしまうんですけども、その罪を許すために祭司の時に、牛とか羊とか持っていくと、祭司がその血を神の前に捧げて、そして民のために取りなしをするわけですね。この罪を許してあげてください。そしてじゃあそんな人の言うことなんか聞くかと思うんですけども、いや、しかし立派に祭司の役割で果たされて、アロンにしてもアロンの息子たちにしてもやっぱりそれはきちんと務めを全うして、神様はその祭司の、願い通り民の罪は許されたわけですよ。そうなんですね。だから羊や牛とかの贖いも有効でありましたし、またはアロンもね、時々間違いしてるわけですよね。知ってますか、アロンの間違い。孔子をなんかみんなで拝ましちゃってね、とんでもないっちゃとんでもないんですけども、それ失敗のある人ではあるけども、でもやっぱりちゃんと聞いてくれるわけなんだよ。で、同じように、真の意味の祭司っていうのは、だから、キリストなんですけども、その祭司の役割を通して我々は、キリストの祭司としての役割ってことを覚えなければいけません。一つは、我々はしょっちゅう失敗を犯すものであり、しょっちゅう罪を犯してしまうものであり、奨励はしてませんよ。奨励はしないけども、どんでもいないんだけど、やっぱり罪を犯してしまうとこあるじゃありませんか。で、そういう時に非常に大事なことはですね、その都度我々、神との間に立って問いなしをしてくださる真の祭司である方、イエス・キリストがおられるということですよ。 でもって、あきれたりせずにね、またかとかね、いつまでこの、失敗してんだとかね、私昔聞いたことありますよ。前も言ったと思うんですけどね、厳しい進学校でね、で、結構脱走する人がいるんですよね。朝起きたらいないとかね。で次の日の朝だったらまた戻ってきたよね。その人もなんだかなと思うんですけどね。で私よく覚えてたんですよ。私がまだ高校卒業した頃ね、私はやっぱり、進学校入ろうかなって気持ちもあったんで、見学に行ったんですよね。かといって、まだちょっと自分は大丈夫かなと思って、ちょっと1、2週間ほど見学して、で、そこで祈ってたんですけどね、今で覚えてますよ。朝、早天5時頃からね、みんなで祈ってたんですけどね、私もお客ではなくて一緒に祈ってたんですけどね。早天始めた時に、確か男性は3人だった気がするんですけどね、早天が終わり頃になった時に1人増えてるんですよね。その人は脱走して戻ってきた人なんですけどね。その人が。でね、で、その人が、ね、そのリーダーというかね、借款の牧師さんですかね、そして謝ったんですけどね、ただいま前から戻ってまいりましたとか言ったらね、頭下げてですね、そして借款の言葉今でも覚えてたんですよ。カエルの顔にしょんべんじゃねえんだ、それを言うか。厳しいよ、すぐね、厳しいですよね。でもイエス様はそう言わないと思いますから、カエルの顔にしょんべんじゃない、ひどいこと言いますよね。多分言わないと思いますから大丈夫ですよ。で、借款は厳しかったですけどね。でもので我々は失敗はもっともっとあるかもしれませんけども、やっぱりでもその都度取り出してくれるっていうことですね。そして非常にこのウェブレッション7章25節でね、力づけられるのは、ご自分によって神に尽くし続く人々を完全に救うことがおできになりますっていうことですね。だから我々がキリストの問いなしとかね、キリストのあがないだとか、またはキリストのもうちょっとこうしたらいいよっていうようなアドバイスとかね、こうちゃんと聞いていくときに、我々は失敗の多いものかもしれませんけども、完全な救いに入っていくんですよ。荒削りな人でもね、卓球であってもテニスであってもね、名コーチに下につくと結構あれあれよって上手くなってくるんですね。我々も救いとは程遠いものだったんですよ。でも主の取りなしとかあがないとかね、またはアドバイスとかね、ずっと聞いていくうちにいつの間にか完全な救いに入っていくんですよ。そういうふうに理解できます。で、私もなんかこう心強いかなというふうに思います。そして私もあれか振り返ってみるとですね、今でも失敗の多いものなんですけども、でもやっぱりでもクリスチャン生活の初めに比べるならばね、完全な救いに一歩でも二歩でも近づいてきてるかなというふうに思います。かつては人を痛いに取り出すとかあんまりできなかったんですけど、今はねしてたり、またね、意地悪した人のためにもちゃんと一応は義理でも祈ってますからね。ああ、なんかちょっとね、少しずつだんだん完全な救いに近づいてきてるなとかね、前は祈り結構サボってたりとか、ね、言われてもろくに祈らなかったりとかであったんですけども、やっぱりいろいろ大変な目にあって祈らないとろくな目にならないということで、やっぱりだんだんだんだんそういうところも反省して祈りもだいぶできるようになってきてるわけですよ。で、これは何かっていうと、エレミアの大変な努力っていうんじゃなくて、やっぱり主のいろんな導き人がアドバイスとか、または問いなしだとかね、またはそれによってだんだんだんだん失敗の多いような落ちているようなものでも完全な方向に徐々に来ているかなというふうに思います。そういう意味では完全に救うことができるっていうのは本当に事実なんだということを覚えてください。 そして、ヘブル書7章の、を見ていきます。ヘブル書7章の4節。その人がどんなに偉大であるかをよく考えて、ご覧なさい。族長であるアブラハムでさえ彼に一番良い戦利品の10分の1を与えたのです。レビの子らの中で祭職を受ける者たちは自分もアブラハムの子孫でありながら民からすなわち彼らの兄弟たちから10分の1を徴収するようにと律法の中で命じられています。ところがレビ、族の経済ない者がアブラハムから十分の一を取って約束を受けた人を祝福したのです。言うまでもなく、皆無の者が、上位の者が祝福されるのです。ということですね。で、一方では死ぬべき人間が十分の一を受けていますが、他の場合は彼は生きていると証しされている者が受けるのです。また言うならば、十分の一を受け取るレビでさえ、アブラハムを通して十分の一を治めているのです。というのは、メルキゼデクがアブラハムを迎えた時には、レビはまだ父の腰の中にいたからです。これちょっとややこしいんですけども、なんとかわかりますかね。一つは、この、アブラハムが、メルキゼデクがアブラハムを祝福したっていうことを通して、メルキゼデクの方が、アブラハムよりも、位が高い、ということを言ってるんですよ。だからそういう意味では、メルキゼデクの祭司っていうのは、レビの祭司よりも、さらに優れた祭司だということを言ってるんです。そこのところを見ておきましょうか。創世記、14章18節ですね。創世記14章18節。読みます。創世記14章18節。さて、シャレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は板と神の祭司であった。彼はアブラハムを祝福していった。祝福を受けよ、アブラム。天と地を作られた方、板と神より、あなたの手にあなたの敵を渡された。板と神に誉れあれ。アブラムは全てのものの10分の1を彼に与えたということですね。で、ここを通して、ヘブル書の言ってるのは、ヘブル書の記者が言ってることは、メルキゼデクの方が、アブラハム、またはアブラハムの子孫のレビよりも、価値があり、位の高いものだということを言ってます。で、それは一つは、このことです。一つは祝福ですよね。創世記の、14章の19節。彼は、メルキゼデクはアブラムを祝福していったってことですね。で、これを指して、祝福ってのは基本的に上の人が下の人を祝福するもんだと。だからそういう意味で言うと、メルキゼデクっていうのはアブラハムよりも地位の高いっていう。そういう意味で、このメルキゼデクの祭司職っていうのはアブラハム、またその、子孫であるレビの祭司よりも位の上のものであると、意味のあるもの、そうですよね。で、2番目は10分の1を捧げるということですよ。これ今の創世記の14章の20節の最後に、アブラムはすべてのものの十分の一を彼に与えた。十分の一は、 10分の1を上げるっていうのは、下のものが上のものに上げるっていうことですね。でも税金でもそうじゃありませんか。ねえ、10% の税金ってね、お上にね、総理大臣だとかね、10% の税金とかはね、今 8% ですけどもお上にあげるわけですね。で、我々下々の庶民はあげるわけだ。だから下からあげるわけだ。で、その時に、レビっていう、レビ族の祭司とベリキレ族の祭司とどっちが上かってことをここで言ってるんですけども、レビっていうのは、アブラハムの子孫なんですよ。それは、分かってますか？アブラハム、イサク、ヤコブなんですけども、ヤコブから、さらに、12部族がいて、その中に、ユダとかいろいろあって、その中にレビ族があるわけですよね。それと、ですよね。で、アブラハムが、この十分の一をあげたっていうことは、ある意味では、あげたっていうことは、ある意味では、その、ずっと先のレビも、アブラハムを通して、メルキゼデクに十分の一あげたようなもんだから、要は、レビよりもメルキゼデクの方が上だっていうことをちょっとややこしいけども言ってるわけであります。そうなんですね。そういう意味でやったということであります。で、こんなこと喋ってるし、時間がずっと過ぎてしまいましたけども。で、全部喋れるかどうかわかりませんけども、戻ります。ヘブル書の方は戻りますけども、そういう意味では、レビの、レビ族の働きっていうのは、ここに関して、限度があるということ、または悪い言い方をするならば、レビの働きって、ある意味では失敗してしまったということも言えるということは覚えておいてください。だからこそメルケデグの位に等しい祭司ということを言われてくるわけであります。で、レビっていうことをちょっと考えますけども、ちょっと今日はなんかややこしい説明になってますけども。レビ族の中に、アロンがいるわけですよ。これはアロンの祭司ですよね。で、モーセもレビ族なんですよ。なぜかというと、アロンとモーセ兄弟ですからね。そうなんですよ。でも、聖書は、レビ族は失敗したってことを暗に語ってます。これは、御国の奥義なんですけども、それは、水が、メリバの水ですからね。メリバの水で、モーセとアロンがね、怒っちゃって、家を叩きましたよね。でただね、石だからね、こぶもできないから、ね、石の一つや二つパンパカパンって叩いたっていいじゃないかってね。人の頭はまずいだろうけど、石を叩いたかって石はこぶできないからいいだろうと思うんですけども、そうじゃないんですよ。やっぱりこれが致命的なことになって、 モーセもアロンも約束の地に入れないんですよ。民を導き入れることができなかったんですよ。これはあの型ですよ。レビの働きっていうのは失敗するっていうある意味では暗示しております。そしてしかもこの岩って第一コリントを読む限り岩はキリストだって言ってるんですよ。だから裏返して言うとモーセとアロンが祭司とかね、またモーセの律法学者とか最終的にはキリストを叩くようなものになるっていうのはまさに聖書が暗示していることですよ。でそれは私のエレミアの何か勝手な思いつきかもと思うかもしれませんけど、これはイエス・キリストの時にやっぱり成就してるんですよ。岩であるキリストを叩いたり攻撃したのは誰かっていうと祭司長ですよね。祭司長がね、あなたは生ける神の子なのかね、それ次第ではあなたを死刑にするとか言って、で結局キリストを死刑にして十字架につけてしまいましたね。それは祭司長ですよ、大祭司とかね。でまた律法学者っていうのはイエス様が言いました、彼らはモーセの地位についてるっていうけども、律法学者はイエス・キリストの御事を否定し、またイエス・キリストやっぱり十字架につけちゃいましたよね。これはそうなんです。レビの輩からは失敗するとして、だからモーセとかアロンが民を約束の地に入れなかったということは非常に暗示的なんですよ。モーセとアロンが地獄に行ったってそういうこと言ってるんじゃないんですよ。そうやって暗示的だと言ってるんですよ。そして事実モーセの後を継いでるはずの律法学者は通してみんな約束の地に入るべき御国に入っていきません。逆にね、自分に映えまする芸なの子にするっていうふうにみんな民が惑わされていってるわけであります。でこれはイエス様の時はまさにそうでありました。そんなものになってしまったわけですね。で盲人を導く盲人になってしまった。これは世の終わりの時にもやっぱり再現するというふうに思われます。レビの失敗、レビって今の時代のレビって立法学者の末裔って言ったら今言うと神学者だったりするかもしれません、または祭司の末裔って牧師だったりするかもしれませんけども、残念なことですけども、いずれ聖書が語っていることはやっぱり神学者とかそういう牧師だとかが結局は最後的には廃墟になってキリストを攻撃するようになってしまったりね、そうなってしまう、今そうでないとしても実現するという可能性があると。そういうことは一時覚えてください。しかし真の意味での、教師っていうのはイエス・キリストであります。ですのでレビは失敗するかもしれませんけども、しかし真にキリストについている人は失敗することはありません、または真理を見たりします。ですので例えば昨日もそうですよね、次回のセミナーでのテーマでありますけども、私はずっと前から気になったんですよ。戦争と戦争の噂ってね、これなんかあるんだけどよく分からなかったんですね。なんでこういうことが出てくるんだろうってね。でも昨日話分かりました、そもそも見られてたこと分かりましたよ。戦争が全ての引き金なんですよ。それがもう合法スタートの合法ピストルみたいなもんでね、それが始まったらもう一連のことはどんどんどんどんスタートするから止まれないんですよ。でその戦争は近づいているというふうに理解しました。ですよね。だからそういう意味で言うと我々は人のレビだとかね、人の祭司とか人の神学者には頼ってませんけども、しかし真の教師であるイエス・キリストを教え主として行くときに、我々のように知恵のないものでもね、大事なことが教えられます。テーマのネタができました。すいません、非常に気にかかったことを見えてきました。ああそうなんだなってね。でも昨日語ったポイント非常に大事ですよ。戦争と戦争の噂についてイエス様はすごく結構強調してるんですよ。それは必ず起こることだ。 必ず起こることってことはやっぱりこれがスタートなんですよ。だから教会に向けての戦争がスタートしたのはやっぱりこう終末のスタートの合図なんですよ。もうあとはとどまることはないってことですね。だから大きなポイントなんですね。で見分けのポイントがだんだん見えてきましたよね。これは主が教えることであります。でそういう意味ではどうぞ残念ながらまあレビはね失敗してしまうっていうそういうクールな面もですね一応見ておいてください。じゃああんまり長くなってしまいますのでここまでにしたいというふうに思います。